声の広報国見1月号ナンバー618編集発行国見町郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー明けましておめでとうございます。今年も広報国見をよろしくお願いします。今月の表紙は放課後子ども教室国見っ子わんぱく広場の餅つき体験の様子です。ことぶきクラブの皆さんの協力のもと参加した児童は餅つき体験やカルタ、タコ作りなどのお正月遊びを楽しみました。つきたてのお餅はお雑煮とあんこ餅で美味しくいただきました。カバーの写真、説明。放課後子ども教室の仲間が見守る中、児童が杵を持ち、背丈よりも高く振り上げて餅つきをしている様子を正面からアップで捉えています。カバーの写真、終わり。1月号、ナンバー618。コンテンツ新年のご挨拶2ページ特集冬の夜空を彩る裏方のヒーローたち3ページ申告相談のご案内7ページ町職員の給与状況等8ページ町の話題12ページほかコンテンツ終わり。
令和7年新年のご挨拶。国見町長、村上利道。明けましておめでとうございます。謹んで新春のお喜びを申し上げます。9年中のご支援に心より感謝申し上げますとともに、町民の皆様のさらなる飛躍をお祈り申し上げます。さて、昨年は元旦に発生した能登半島地震に始まり、度重なる豪雨災害、記録的な猛暑など、自然災害や気候変動の影響を強く感じる出来事が続き、国見町のプライドでもある農作物へも大きな影響を及ぼしました。また、エネルギー価格の高騰や円安傾向が進んだことで、生活への負担感が一層大きくなった一年となりました。一方で、2024年は、スポーツや文化でも記憶に残る年となりました。パリオリンピック・パラリンピックでの日本人選手たちの活躍やメジャーリーグでの大谷翔平選手の活躍は日本中を熱狂させました。さらに映画やアニメといったエンターテインメント分野でも国内外で日本発の作品が高い評価を受け、文化の輸出がますます進んでいることを実感する年でもありました。そのような中、私は昨年11月に町長に就任し、町民の皆様と共に、地域の誇りと未来を共に、みんなが主役の地域づくりを目指して歩み始めました。これからの国見町が持続可能な発展を遂げるため、また次世代に誇りを持って引き継げる町づくりを実現するために、5つの目標を掲げました。1つ目は、住民主役の信頼されるまちづくりです。住民ニーズに基づいた効果的な政策を展開し、公正かつ透明な行政運営を徹底します。2つ目は、安全安心でいつまでも住み続けられる地域づくりです。防災・減災対策を強化し、町民の皆様の安全安心を確保します。また、医療、福祉、介護体制を維持するとともに、交通弱者が利用しやすい生活交通を拡充します。 さらに美しい自然環境を守るとともに、再生可能エネルギーの活用など、地球環境に配慮した取り組みを推進します。三つ目は、互いに支え合い、助け合える思いやりのある地域づくりです。高齢者の健康長寿を推進する取り組みを進めるとともに、子どもたちの学習・スポーツ環境を充実させる取り組みを進めます。四つ目は、誰もが生き生きと活躍できる地域づくりです。農業者・商工業者への支援や、企業への支援を充実させ、地域内事業者による農商工連携によって、地域経済の発展を促進します。五つ目は、住んでよかった、選んでよかったと実感できる地域づくりです。住民同士が交流できる場の拡充や、スポーツ活動への支援を拡充し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域の宝を大切にし、歴史、伝統、文化を継承していく取り組みを進めます。これらの取り組みを進めるにあたり、私は、町民の声を最優先に、という姿勢を忘れません。町民の皆様と直接対話する機会を大切にし、現場の声に耳を傾けながら、皆様と共に国見町の未来を作っていきたいと思います。結びに、2025年は、町民の皆様一人一人が、この町に住んでいてよかった、と感じられるような国見町を実現するため、職員一同、心を一つにして取り組んでまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。新しい年が、町民の皆様にとって希望に満ちた一年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、年初のご挨拶とします。村上俊道町長の上半身を捉えた写真が掲載されています。
特集、スペシャルフィーチャー、冬の夜空を彩る裏方のヒーローたち。今年で32回目を迎える冬の風物詩、厚かし山ビッグツリー。冬の夜空に浮かび上がる幻想的な光のツリーは、毎年多くの人々を魅了しています。そのきらびやかな光は、年の瀬を知らせるとともに、来る年が町民の皆様にとって良い年になるよう、願いが込められています。長年親しまれてきた厚かし山ビッグツリーを裏側で支える人たちを追いかけ、汗を流す姿と思いに迫りました。ヘルメットをかぶり、作業着姿の男性が山に入り、電飾ロープを設置している様子の後ろ姿の写真が1ページ台に掲載されています。厚かし山ビッグツリーができるまで、国見町土木建設業協会会長、近久俊幸さん。近久俊幸さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。先輩の背中を見て育んだ町づくりへの思い、次の世代にも。厚かし山ビッグツリーは、町内の建設会社8社で構成される国見町土木建設業協会が中心となって設営をしています。このイベントは、町内の有志の方々が町を盛り上げたいという思いから32年前に始まりました。その後、町の事業として引き継がれ、現在、町と当協会をはじめとする町内企業が協力して取り組んでいます。現在は遠隔操作で点灯していますが、昔は手動でしたので、毎日厚かし山に登り、電源を入れては消灯の時刻になるまで、設置したプレハブ小屋で待機していました。大晦日は翌朝まで点灯しているので、プレハブ小屋で先輩方と一緒に宴会をしながら年を越したこともありました。その時に先輩方からビッグツリーの歴史や街づくりへの思いを教えていただきました。このビッグツリーには、街の発展と来る年が町民の皆様にとって良い年になるよう願いが込められています。現在、展望台の老朽化や職人たちの高齢化などの課題がありますが、脈々と受け継がれた思いを途絶えさせないように、そして次の世代にバトンを渡せるように、体が動く限り携わっていきたいと思います。 設営作業の様子の写真が9枚掲載されています。写真1、足場を組み、最上階から放射状に電飾ロープを張る。写真2、阿吽の呼吸で作業に取り組む職人たち。写真3、電球を一つずつ丁寧に取り付ける。写真4、作業の合間の休憩。写真5、地上から約15メートルの高さでの作業。写真6、長年の経験により素早く作業を行う。写真7、準備したロープを展望台に移動。写真8、電飾ロープが外れないように木にくくりつける。写真9、設営を行った国見町土木建設業協会の皆さんと町内の電気設備会社の皆さん。写真終わり。国見町商工会青年部部長斉藤義也さん。斉藤義也さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。地域を盛り上げたい。子どもたちを笑顔にしたい。国見町商工会青年部は45歳以下の商工会会員で構成され、現在は23名が所属しています。同世代の経営者仲間と交流しながら、様々な地域貢献活動に取り組んでいます。その活動の一つとして、厚かし山ビッグツリー点灯式に来てくれた子どもたちにクリスマスプレゼントを渡しています。この活動は東日本大震災以降から続けていて、コロナ禍前はおでんやそばなどを提供したこともありました。その時の状況や時代に合わせて形を変えながら続けています。この活動は日頃支えてくれている地域の方々への感謝の気持ちと、生まれ育った町を盛り上げたい、子どもたちを笑顔にしたいという思いがあります。私たちの活動で町民の皆さんの心が温まり、小さな幸せを感じてもらえたら嬉しいです。ビッグツリーがある限り、この活動を続けていきたいと思いますし、町民の皆さんが喜んでもらえるような地域活動にこれからも取り組んでいきたいです。厚かし山ビッグツリー点灯式、令和6年12月22日。点灯式の写真が6枚掲載されています。写真1、写真4、クリスマスプレゼントを受け取って笑顔を見せる子どもたち。写真2、サンタクロースとトナカイに仮装した国見町商工会青年部の皆さんと記念写真。写真3、ビッグツリーの点灯ボタンを押す村上利道町長、近下俊之ビッグツリー実行委員会長、佐藤貞夫町議会議長、金子恵美衆議院議員。写真5、国見町商工会青年部の皆さん。写真6、夜空を彩る厚かし山ビッグツリー。写真終わり。ボイス、阿部ゆかりさん、ゆうとさん。澄んだ夜空が鮮やかで綺麗。冬の透き通った夜空とキラキラ光るビッグツリーがとても綺麗で、毎年楽しみにしています。今年の打ち上げ花火は吹雪で綺麗に見れなかったですけど、冬の打ち上げ花火は珍しいので、毎年子供と一緒に楽しんでいます。阿部ゆかりさん、ゆうとさん、二人並んでいる写真が掲載されています。高橋正也さん、三春さん、高橋ゆかさん、美空さん。冬の風物詩、毎年楽しみに。ビッグツリーの点灯の瞬間と打ち上げ花火を楽しみに、毎年家族で会場に来ています。ビッグツリーが点灯すると冬が来たと感じます。子供たちもサンタさんからのプレゼントに喜んでいます。これからもずっと続けてほしいです。高橋さん、家族4人一緒の写真が掲載されています。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム5。サービス業、建設業、製造業など。 町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？チェンジ&チャレンジ。株式会社エバラ風力機械国見工場。高橋博則さん、9年目。高橋博則さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは？仕事だけではなく、プライベートも充実させたいと思い、休みの多い企業をインターネットで探していると、地元企業のエバラ風力機械が出てきたことがきっかけでした。子供の頃に会社が主催する納涼祭に参加したことがあって、私にとって身近な企業でしたし、実家から通えることもあって入社することにしました。仕事内容は？弊社は汎用送風機の設計・開発から機械加工、溶接、塗装、組み立てまで行っています。その中で私は送風機の部品の製造を担当しており、機械を使って鉄を切断したり、曲げたり、穴を開ける作業を行っています。常に危険と隣り合わせの作業になるので、集中力を切らさずに取り組んでいます。大変なことは？一番最初の製造工程を担当しているので、私が遅れてしまうと、すべての工程が遅れてしまいます。細かくスケジュールを管理し、責任を持って業務に当たっています。危険が伴う作業ですので、安全性を確保しつつ、効率よく作業を行うことを考えながら、挑戦と改善を繰り返しています。仕事へのやりがいは？試行錯誤しながら期日通りに次の工程へ供給できたときは、達成感と自分の成長が実感できます。また、商業施設などで自社製品を見つけると、やっぱり嬉しいですね。私が所属する部署は、レーザー加工機やプレス機など、様々な機械を扱うので、扱える機械を増やしてスキルを磨いていきたいと思っています。また土日祝日が休みなので、趣味の温泉巡りが毎週末の楽しみです。プライベートの充実が仕事への意欲につながっています。就活生へメッセージ。失敗を恐れず、興味があることややってみたいことにチャレンジしてほしいです。変化は怖くない。失敗は成長するチャンスです。私もミスや失敗をすることがあります。今の自分よりも良くなってやろうと、チェンジ&チャレンジの精神でめきめきと成長中です。就活生の皆さんもたくさんチャレンジして一緒に成長しましょう。写真が4枚掲載されています。写真1、説明、メッセージを紹介する高橋さん。写真2、説明、業務中の高橋さん。写真3、先輩から機械操作を教わる高橋さん。写真4、エバラ風力機械の汎用送風機。写真終わり。株式会社エバラ風力機械国見工場。エバラ製作所のグループ会社として、皆さんの生活に欠かすことのできない空気を送り届ける送風機を製造している会社です。送風機のトップメーカーとして、これからも未来への新しい風を作り続けます。設置1991年、従業員115名、住所、国見町、大字山崎、あざ小林後ろ 1-1。事業内容、一般産業用送風機、風力システム製品、汎用送風機の製造。株式会社エバラ風力機械国見工場の社屋を捉えた写真が掲載されています。準備はお早めに。令和6年分所得税、 令和7年度住民税の申告相談。町では次の通り申告相談を予定しています。混雑防止のため、町内会ごとに相談日程を設定しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは1月10日頃に括弧配布する申告相談のお知らせをご覧ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。期間、2月13日木曜から3月17日月曜。午前の部、午前9時から、受付11時30分まで。午後の部、午後1時から、受付4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第1・第2研修室。申告会場問い合わせ電話番号 585-1083。直通期間中に限る。申告相談日程。指定日に都合の悪い方は、期間中いつでも申告相談できます。合否、町内会名を順に読みます。2月13日木曜、小坂大田川。14日金曜、前田泉田上泉田中。17日月曜、泉田下鳥取板橋。18日火曜、板橋南内屋西内屋東。19日水曜、海田光明寺。20日木曜、大木戸高木山根和野。21日金曜、うずら町滝山小林山崎立。24日振り替休日のため休み。25日火曜、山崎北戸建宮建宮前現造山西東北。26日水曜、大阪山崎荒野山崎沢田。27日木曜、石茂田東表北原西。28日金曜、駅前錦町大町南。3月3日月曜、観月台文化センター休館日のため休み。4日火曜、大町北元町宮町南北。5日水曜、宮東町東藤田紅葉藤田宮前。6日木曜、原町月立並柳。7日金曜、中部北部川内。10日月曜、森江の第1・第2。11日火曜、森江の第3・第4。12日水曜、徳江北森江の第7。13日木曜、森江の第8・第9。14日金曜、森江の第10・第11・第12。17日月曜、全地区。地区の指定はありません。混雑防止対策。1、相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。また、パソコン、スマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書はデータでの提出、e-tax や、印刷して郵送持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。2、来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。3、1階ロビーに受付を設置します。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。4、当日の受付状況により、受付人数を制限します。税務署からのお知らせ。税務署確定申告書作成会場。場所、アクティブシニアセンター青尾瀬。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階。期間、2月17日から3月17日、土日祝日を除く。 ただし3月2日日曜は開設。時間、午前9時15分から午後4時、9時開館。申告書作成会場では、ご自身のスマホを使用して申告書を作成します。事前に設定した暗証番号をご確認ください。マックス福島の駐車場は、駐車時間が2時間を超えると有料になります。会場入場には整理券が必要です。取得方法は、1、LINE アプリでのオンライン事前発行。2、会場付近で当日券を受け取る方法があります。オンライン事前発行はこちらから、QR コードが掲載されています。申告書作成送信は自宅で国税庁ホームページから、パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax、電子申告が可能です。スマートフォンのカメラで、給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い者情報などが自動で入力されます。詳しくは確定申告で検索、QR コードが掲載されています。ふるさと納税ワンストップ特例について、ふるさと納税ワンストップ特例を適用するためには、次の条件を満たす必要があります。1、確定申告をする必要がない給与所得者であること。2、寄付先の自治体が5つ以下であること。3、寄付先の自治体にワンストップ特例の申請を提出していること。確定申告をする方、5団体以上の自治体に寄付をされた方は、確定申告において寄付金控除を申告してください。町職員の給与状況等をお知らせします。町職員の給与は、民間企業、国や他の地方公共団体の給与などを考慮した上で、町議会の審議を経て、条例で定められています。町の人事行政運営等を町民の皆さんに理解していただくため、国見町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与、服務などの状況について公表します。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 1、職員数及び任免の状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在。部門ごとに、令和6年度、令和5年度の職員数を順に読みます。一般行政部門。議会、令和6年度、3人。令和5年度、3人。総務、令和6年度、19人。令和5年度、19人。企画、令和6年度、9人。令和5年度、9人。税務、令和6年度、9人。令和5年度、8人。民政、令和6年度、21人。令和5年度、20人。衛生、令和6年度、10人。令和5年度、10人。農林、令和6年度、6人。令和5年度、7人。商工、令和6年度、3人。令和5年度、3人。土木、令和6年度、8人。令和5年度、8人。承継、令和6年度、88人。令和5年度、87人。特別行政部門。教育、令和6年度、23人。令和5年度、24人。公営企業会計。水道、下水道、その他。令和6年度、11人。令和5年度、11人。合計、令和6年度、122人。令和5年度、122人。特別職、3人は含まれていません。 一般行政職の級別職員数の状況。令和6年4月1日現在、一般行政職の1級から7級までの標準的な職務内容、職員数、構成比を順に読みます。1級、主事、9人、7.4%。2級、主任主事、17人、13.9%。3級、主査、35人、28.7%。4級、課長補佐、主任主査、41人、33.6%。5級、課長等、16人、13.1%。6級、参事、3人、2.5%。7級、総務課長、1人、0.8%。合計、職員数、122人、構成比、100.0%。少数点以下の処理の都合上、合計が 100% にならない場合があります。採用及び退職の状況。令和6年4月1日付採用者数6人。令和5年度退職者数6人。増減0人。2、職員の給与の状況。人件費の状況。令和5年度普通会計決算。住民基本台帳人口、令和6年3月31日現在、8172人。歳出額、A、70億5505万3000円。人件費、B、12億5270万7000円。人件費率、A 分の B、17.76%。人件費には特別職に支給される報酬なども含んでいます。職員給与の状況。令和5年度普通会計決算。職員数 A 111人。給与費、給料3億9709万1000円。職員手当7754万5000円。期末勤勉手当1億6653万2000円。計 B、6億4116万8000円。一人当たりの給与額 A 分の B、577万6000円。職員手当には退職手当、退職手当負担金、及び児童手当は含みません。職員の平均給料月額及び平均年齢。令和6年4月1日現在。一般行政職。平均給料月額316,988円。平均年齢 39.3 歳。職員の初任給の状況。令和6年4月1日現在。一般行政職。大学卒207,100円。高校卒174,400円。特別職の報酬等の状況。令和6年4月1日現在。給料報酬月額。町長846,000円。副町長676,000円。教育長635,000円。議長338,000円。副議長254,000円。議員228,000円。期末手当3役6月期 1.675 月分。12月期 1.675 月分。合計 3.350 月分。議員6月期 1.675 月分。12月期1.675 月分。合計 3.350 月分。主な手当の種類とその内容。期末勤勉手当、一般職。期末手当、6月期 1.225 月分。12月期 1.225 月分。勤勉手当、6月期 1.0 月分。 12月期 1.0 月分、食性上の段階、職務の急などによる加算措置あり、令和6年4月1日現在、時間外勤務手当、職員1人当たり平均支給年額、34万4369円、令和5年度決算額、扶養手当、配偶者6500円、子10000円、父母等6500円、扶養親族のうち16歳から22歳までの子1人5000円加算。住居手当、借家借間28000円上限。通勤手当、交通機関など利用者64000円までは全額、64000円を超えた場合、その超えた額の2分の1の額を64000円に加えた額、自動車等使用者、通勤距離に応じて3000円から76000円。特殊勤務手当、令和5年度、職員全体に占める手当支給者の割合 8.8%、支給対象職員1人当たり平均支給年額77300円、代表的な手当の支給者、税務職員など、管理職手当、職制上の段階により5万1000円から9万1300円、課長以上。3、職員の勤務条件の状況。勤務時間、1週間の正規の勤務時間、38時間45分。1日の正規の勤務時間、7時間45分。開始時刻、午前8時30分。終了時刻、午後5時15分。休暇制度。休暇の種類、扶養日数を順に読みます。年次有給休暇。年ごとに20日間付与され、20日を超えない範囲内の残日数は、翌年度に繰り越し可能。令和5年平均取得日数、7.6 日。特別休暇。主なもの。産前産後休暇。産前8週、産後8週。配偶者の出産休暇。3日以内。育児時間休暇。1日2回、各45分以内。この看護休暇、7日以内、子が2人以上の場合は10日以内、結婚休暇、7日以内、忌引き休暇、続き柄により1日から10日以内、夏季休暇、6月から10月の間に5日以内、短期介護休暇、5日以内、要介護者が2人以上の場合は10日以内、ボランティア休暇、5日以内。育児休業の取得状況。令和5年度。育児休業の取得期間。男性、1年以内、0件。1年から2年以内、0件。2年から3年以内、0件。女性、1年以内、0件。1年から2年以内、2件。2年から3年以内、0件。4. 職員の分限処分と懲戒処分の状況。令和5年度。分限処分1件、懲戒処分2件。 5. 職員の服務の状況。令和5年度。服務義務違反、承認件数3件、自由記載なし、営利企業等従事許可、承認件数0件。6. 職員の研修と勤務評定の状況。令和5年度。職員の研修の状況。区分、内容、受講者数の順に読みます。派遣研修、福島自治研修センター。階層別研修、一般職員、17人。専門研修、3人。町内研修、接遇研修、34人。新規採用職員研修7人。メンタルヘルス研修107人。 職員の勤務評定の状況。6月期及び12月期の勤勉手当について、勤務評定を実施し、その評定を反映させて支給しています。7、職員の福祉と利益の保護の状況。令和5年度。健康診断等の受診状況。定期健康診断、受診者数87件。人間ドック、受診者数34件。公務災害と通勤災害の発生件数。公務災害0件、通勤災害0件。8、公平委員会の業務の状況。令和5年度。勤務条件に関する措置の要求の状況。1件。不利益処分に関する不服申し立ての状況。3件。人事行政相談の状況。1件。
地域おこし協力隊活動日記。ボリューム51。アクティビティリポート。中島良介、山田岳。あんぽ柿の作り方を学んでいます。皆さん、こんにちは。地域おこし協力隊農業部門の中島良介と山田岳です。私たちは町内で桃農家として就農を目指して活動しています。現在は桃以外にも柿の収穫やあんぽ柿の加工も学んでいます。町内には様々な特産品があるので、その技術や知識を習得し、就農に向けて励んでいます。中島良介さん、山田岳さんの上半身を捉えた写真と、干し場で乾燥中のあんぽ柿の写真が掲載されています。浜村和樹、子供たちと一緒に学びの苦手を楽しいに変換中。こんにちは。地域おこし協力隊公営塾、放課後塾春スタッフの浜村和樹です。私も国見町に来て1年が経ちました。今年度は学びの苦手を楽しいに変換を掲げて様々な学びを提供してきました。3月には三春カスコースの集大成となるイベントの開催を予定しています。ぜひご参加ください。インスタグラム国見春の QR コードが掲載されています。浜村和樹さんの上半身を捉えた写真と小学部キャンプ編の授業風景の様子の写真が掲載されています。小さな天才たち。国見幼稚園年長組。写真、説明。クリスマスツリーの飾りでしょうか。吊り下げ紐をつけたサンタクロースの作品4点の写真が掲載されています。氏名を順に読みます。宍戸春人。斉藤小春、渡辺美久、佐藤光陽。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム91。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて、毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。今年の干支、見、国見町に残る蛇の振興。江戸時代から昭和期にかけて養蚕業が盛んであった国見町の神社には、養蚕の神様として蛇が祀られていることが多くあります。蛇は、蚕を食べてしまうネズミを退治し、豊産につながる神、あるいはその使いとして広く信仰されていました。光明寺にある御滝神社には、右の絵馬が奉納されています。年代は不明ですが、大木戸村大和田海田、斎藤虎太郎、が奉納し、常葉の松と蛇、背後には雲に乗って飛来する神の姿も描かれています。皆さんの身近にも蛇に関する歴史文化遺産が大切に守られているかもしれません。探してみてはいかがでしょうか。 蛇が描かれている御嶽神社の絵馬の写真が掲載されています。国見町歴史的風致維持向上計画第2期の素案に関するパブコメ募集中。町が策定を進める第2期の国見町歴史的風致維持向上計画、歴史まちづくり計画の素案に対するパブリックコメントを12月20日から募集しています。皆さんからのご意見をぜひお寄せください。詳しくは町ホームページをご覧ください。意見を提出できる方、国見町町内に在住、在勤、在学の方、または町内に事務所、事業所を有する法人、その他の団体、本案件に利害関係者を有する個人、及び法人、その他の団体、素案の閲覧場所、町役場、厚かし歴史館、関越大文化センター、及び町ホームページ、意見提出方法、募集期間、氏名または名称、住所、電話番号を記載した意見書を企画調整課地域振興係まで持参、または郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で1月20日までに提出してください。郵便番号 969-1792、国見町大麻藤田麻一丁田2、1番7、国見町企画調整課地域振興係宛て、ファックス024-585-2181、メール kikaku@town.kunimi.fukushima.jp、 電話および匿名による意見は取り扱いません。意見の内容以外の個人が特定できる情報は公表しません。意見に対する考えの公表、意見募集終了後、1月下旬を目途に提出された意見の概要及びこれに対する考え方を公表します。意見の提出者に対する個別の回答は行いません。国見町歴史的風致維持向上計画の表紙の写真が掲載されています。
町の話題1月号、タウントピックス in 国見。地域の安全安心のために消防ポンプ自動車交付式。国見町消防団への消防ポンプ自動車交付式が11月16日、国見町役場で行われました。交付式では、伊佐子秀明第4分団長へレプリカキーが手渡されました。伊佐子秀明分団長は、消防ポンプ自動車を活用して地域の安全安心の確保に努めますと謝辞を述べ、防火防災への誓いを新たにしました。その後、団員たちは消防ポンプ自動車の操作手順などを確認し、いざという時のために備えていました。第4分団第1部に配備された消防ポンプ自動車の写真が掲載されています。空き家対策を考える福島信用金庫連携事業空き家対策セミナー。地域密着総合連携協定を締結している福島信用金庫との連携事業空き家対策セミナーが11月21日に関越大文化センターで開催されました。国見町の空き家事業について考えるをテーマに、一般財団法人民間都市開発推進機構の広瀬哲也さんによる講演が行われ、参加した町職員や空き家所有者など約40人が空き家の利活用や先進事例を学び、事業展開を考える機会となりました。空き家対策セミナーに多くの方が集まりましたのキャプションのもと、広瀬哲也さんの講演の様子の写真が掲載されています。認知症への理解を深める。県北中で認知症サポーター養成講座を開催。県北中学校の2年生を対象に認知症への理解を深めてもらおうと、認知症サポーター養成講座が11月27日に開催されました。認知症の基礎知識を学んだ後、 認知症 VR 体験や高齢者疑似体験、車椅子を体験、視界が狭くなる体験や手足の動かしづらさを体験し、不安を感じた、サポートが必要、などの声が聞こえ、認知症への理解を深めていました。視界が狭くなる VR 体験をする生徒たちの様子の写真が掲載されています。子どもたちに生き抜く力を伝える、フラガール絆スクール2024、スパリゾートハワイアンズのフラガールによる絆スクール2024が11月28日に国見小学校で開催されました。この授業は、生き抜く力をテーマに震災の経験や防災の大切さを伝えるため、県内の全市町村の小学校で出前講座を行っています。震災やコロナ禍を通じて、当たり前の生活が送れる大切さなどのお話がありました。子どもたちも幸せを感じることや頑張りたいことを発表し、最後はみんなでフラダンスを踊りました。国見小学校3、4年生にお話をするフラガールのお二人の様子の写真が掲載されています。おいしいバナナありがとう。伊達果実が子どもたちにバナナをプレゼント。伊達果実農業協同組合佐藤邦夫代表理事組合長が11月29日、昨年に引き続き町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校の子どもたち全員へバナナを送りました。藤田保育所では、本田歌乃さん、斉藤律さん、村上アノンさん、松崎光さんがバナナを受け取りました。子どもたちは、バナナ大好きと目を輝かせ、送られたバナナを手に取っていました。今年もおいしいバナナありがとうございますのキャプションのもとに、バナナを持った4人の子どもが並んだ写真が掲載されています。町の発展に役立てて、日本ハトレース協会が寄付。町内で毎年レース場と品評会を開催している日本ハトレース協会東北南部ブロック連盟大内誠一連盟長は12月1日、町の発展や地域活性化等に役立ててほしいと、町に3万円を寄付しました。贈呈式では、同協会の和地幸男福島地区連盟長らが、村上俊道町長に目録を手渡し、村上町長が、町のために有意義に使わせていただきます、と謝辞を述べました。村上町長へ目録を手渡す、日本ハトレース協会の皆さんの写真が掲載されています。小さなサンタさんからのプレゼント、藤田保育所園児がデイサービスで歌を披露。藤田保育所の子どもたちが12月13日、当初のクリスマス会で発表した手遊び歌を国見町デイサービスセンターの利用者の皆さんに披露しました。子どもたちの歌声が響き渡る中、施設の利用者たちは手拍子をしたり、一緒に口ずさんだりする姿が見られました。小さなサンタさんからのクリスマスプレゼントに、施設中が笑顔であふれていました。手遊び歌を披露する子どもたちと、手拍子をする利用者の皆さんの様子の写真が掲載されています。町の消防防災のために、叙勲伝達式。叙勲伝達式が12月20日に国見町役場で行われ、木村正義さんが瑞宝炭鉱賞を受賞されました。木村さんは昭和47年から平成20年までの36年間、国見町消防団員として活動し、第4分団第2部団員、班長、副部長、部長、副分団長、分団長を歴任。長きにわたる地域消防防災活動に大きく貢献した功績が認められての受賞となりました。受賞した木村正義さんを中央に、町長と関係者の方3人並んだ写真が掲載されています。